それでは聖書をお読みいたします。創世記21章1節から7節までです。旧約聖書2017の聖書では32ページです。旧約聖書32ページ、創世記21章1節から7節までをお読みいたします。主は約束した通りにサラを顧みられた。主は告げた通りにサラのために行われた。サラは身ごもり、神がアブラハムに告げられたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。そしてアブラハムは神が命じられた通り、生後8日になった自分の子イサクに割礼を施した。アブラハムはその子イサクが彼に生まれた時100歳であった。サラは言った。神は私に笑いをくださいました。これを聞く人も皆私のことで笑うでしょう。また彼女は言った。誰がアブラハムにサラが子に乳を飲ませると告げたでしょう。ところが私は主人が年老いてから子を産んだのです。今日は、この箇所から神がくださる笑いという題目で工藤先生に説教をお願いいたします。
皆さんおはようございます。本日もよろしくお願いいたします。一言お祈りをしてから始めさせていただきます。愛する神様、今日も兄弟姉妹とともにあなたの言葉である聖書に耳を傾けられる時間が与えられていることを感謝いたします。神様の言葉であれば私たちの知恵や力では理解することができません。どうかご聖霊様が助けてくださり、お一人お一人の心の内に働いてくださいますように。私の言葉ではなくてあなたの言葉、あなたの御心が語られるひとときとなるようにお願いいたします。すべてをお委ねいたしまして、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。アブラハムが神様から約束の飯の言葉をいただいて故郷のウルという町を旅立った時、カナンの地に移り住んだ時ですね。アブラハムの年齢は75歳でした。サラはその時65歳でした。で、今日のところにはアブラハムが100歳と言われてますので、25年経ったということです。神様はアブラハムにあなたを大いなる国民とするのだと、つまり子孫を与えるんだと、そしてあなたを祝福するんだと約束してくださっていました。子供がいないアブラハムとサラは25年間その御言葉を信じて待ち続けることになりました。そして本日ついにその神様の約束が実現することになります。25年前、皆さん25年前何をしておられたでしょうか。ちょうど2000年ですね。このライトハウスが始まった年です。25年前、私はちょうど社会人の1年生を始めた頃でした。まあ随分昔のことだなとこう感じるわけです。アブラハムとサラも25年待ち続けなければならなかった。これがいかに長かったことかということが分かると思います。で、なぜ神様はアブラハムとサラを25年間も待つようにされたのでしょうか。 まあ、なぜここまで待たなければならなかったか聖書にははっきりとその理由は書いていないんですね。まあ、少し想像してすることが許されるならば、この25年間アブラハムが本当に神様を信頼することができるようになるまで、本当に神様に信頼することができるようになるまで、この25年の訓練が必要だったということかもしれません。はっきりは書いてありません。またはアブラハムの人間的な能力であるとか、アブラハムの側の可能性がゼロになるまで、つまり神様の御業が 100% 表されるために25年が必要だったのかもしれません。ただ聖書は一つだけはっきりとこういうことを書いているんですね。これは旧約聖書の伝道者の書3章1節から4節にこのように書いてあります。すべてのことには定まった時期があり、天の下天の元のすべての営みに時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、笑うのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。ずっと続いていくんですね、いろんな例が。そして結論部分は3章伝道者の書の3章11節が結論部分です。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができないと言われています。神様はご自分の定められた時を持っておられて、その時にご自分の御業を実行されます。そしてその時というのは神様だけが知っておられる時、最善の時があるんだということを聖書は教えているわけです。アブラハム100歳、そしてサラ90歳の時に神様は2人に約束の子供イサクという男の子を与えてくださいました。本日は神様の約束がついに実現したんだという出来事をご一緒に見ていきたいと思っています。それでは、聖書本文1節と2節をもう一度お読みしたいと思います。創世記21章の1節から2節まで。1節、主は約束した通りにサラを顧みられた。主は告げた通りにサラのために行われた。サラは身ごもり、神がアブラハムに告げられたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ。子供の質問の一番ですけれども、なぜサラは今まで子供を産めなかったのに子供を産むことができるようになったのでしょうか。なぜサラは今までは産めなかったのにこの時子供が産むようになったのでしょうか。これは前の章の最後から読むとすごく分かりやすいんですね。前の章20章の18節を読んで1節を読むとすごく分かりやすいです。読んでみます。20章の18節、主がアブラハムの妻サラのことでアビメレクの家のすべての胎を固く閉じておられたのである。そして今日のところ、主は約束した通りにサラを顧みられた。主は告げた通りにサラのために行われた。つまり神様がそうされるなら子供は生まれない。神様がそうされるのでサラは子供を産むことができたということです。神様はすべてのことをご支配しておられるんだと、そう聖書ははっきりと教えているということがわかります。アブラハムとサラに後継ぎが与えられるんだということが25年間の間何度も何度も繰り返し語り続けられてきました。 しかしアブラハムとサラの側はその神様の約束をそのまま信じるということがなかなかできませんでした。そのまま受け取るということがなかなかできませんでした。アブラハムはかつて言いました。後継ぎが与えられるということの意味は召使いのエリエゼルが後継ぎになるということでしょうかと。そうアブラハムは神様に言ったことがありました。サラの側も女奴隷のハガルに子供を産ませることによってその子供のイシュマエルを後継ぎにしようとそのように考えたことがありました。神様が言われたことをそのまま受け取るのではなくて、曲げて自分なりに受け取ろうとしたということがありました。しかし神様、神様はその度にそうではないんだと、そういうことじゃないんだと、サラが男の子を産むんだと、そしてそのものが後継ぎになるんだと語り続けてくださいました。そして本日神様が約束したその通りですね、その通りにサラが男の子を産んだということなんです。先ほど一節をお読みしましたけれども、約束がその通りになったんだということが2回繰り返してここは強調されているのが分かります。一節もう一度読みしてみます。強調されています。一節、主は約束した通りにサラを顧みられた。主は告げた通りにサラのために行われた。2回繰り返して同じようなことを言っているんですね。これ強調しているということです。先ほど私は25年間という時がなぜ必要だったのか、これはっきりとは聖書には書かれていないんだとそう申し上げました。しかし分かることもあるんです。それは神様がこの25年間2人に何を求め続けてきたか、神様がこの25年間2人に何を望まれたかということは分かるんですね。神様が25年間アブラハムとサラに求めておられたことは、神様の御言葉をそのまま信じていく素直な信仰、そのまま信じる信仰を求めておられました。それは創世記の15章を読むと分かります。創世記15章の5節から6節でこういう言葉がありました。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラハムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められたとこう言われていました。アブラハムが義とされること、つまり神様からの祝福を受け取るために必要なことは、語られた約束をそのまま信じていくこと、そして信じ続けていくということが求められていたことなんです。決して立派な歩みをしなさいということでもありませんし、人より努力しなさい、そして計画を進めなさいということでもありませんでした。神様が求めておられたのは信仰のみ、ただただ神様に信頼していくことが必要なことでした。神様に信頼した結果としてなすべきことができる、正しい歩みが生み出されていくということになるんですね。本日のところには書かれていないんですけれども、二人は神様の約束をここに来て本当に信じることができるようになったのだと思います。本当に信じることができるようになったので、もう一度夫婦の交わりを持って、その結果として子供が与えられていった、行動に移すことができていったのだとそのように思われます。 アブラハムが本当に神様に信頼してその通りに行動していく、そうなるためにはやはりこの25年の歩みが必要であったということが、まあ、言えるのではないかと思うんです。私の尊敬しているある先生がこういうことを言っておられました。もし皆さんがソロモン王に神様が言ったように、あなたは何を一番に求めますかと、あなたは何を一番に求めますかと神様に問われたならば、どのように答えるでしょうかと、ソロモン王のように聞かれたらどう答えるでしょうかと。その先生はこう言っておられました。私は即座にもっと強い信仰を与えてくださいと願うと思いますと。もっとしっかりした信仰があれば、たとえどんな状況になったとしても神様に信頼をして平安を持ってまっすぐに祝福を目指して歩んでいくことができるからですと、そのように言っておられました。神様に信頼することが一番大事だということなんです。新約聖書テモテへの手紙第1、2章13節にこういう御言葉があります。出してもらっていいですか。すいません。テモテの2章13節にこういう御言葉があります。私たちは真実でなくても彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからであると。私たちはすぐに変わってしまいます。アブラハムとサラもいつも変わってしまいました。また状況だって必ず変わっていきます。しかし神様の約束は変わることがないんだと、むしろ変えることが神様はできないんだとここに言われています。変わってしまうものに私たちは振り回されていくということではなくて、変わらない神様の約束を信じて歩んでいく、ここに本当の平安とまたしっかりとした歩みがあるということになります。それでは次のところです。3節と4節をお読みいたします。21章の3節から4節まで。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。そしてアブラハムは神が命じられた通り、生後8日になった自分の子イサクに割礼を施した。子供の質問の2番です。神様がしてくださったことにアブラハムはどう応答していきましたか？神様がしてくださったことにアブラハムはどう応答していきましたか？今お読みしたところです。子供にイサクという名前をつけ、そして割礼を施すということをしました。でこれは何を言っているかというと、神様に命じられていたことですね。神様に命じられていたことをそのまま行っていった、そのまま行っていたということになります。私たちは神様が自分に何かをしてくださったとき、どのように神様に応答しているでしょうか。神様が何かしてくださったとき、どう応答しているでしょうか。おそらく神様に感謝をして、そして神様に栄光を期するということになっていくと思います。具体的にはここに言われている通り、神様の言葉に従っていくこと、神様の言葉に従っていくこと、それによって感謝と栄光を捧げるということを表していくということになります。私はかつて、よくこういうことがありました。何か大きな仕事を終えることができたとき、クリスチャンなので神様に感謝します。そしてこれは神様がさせてくださったんだと、こう栄光をお返しするわけです。しかしその後すぐに、ああ疲れたから、 もう今日は自分の好きなことをするぞと、そう思うんですね。別に罪を犯さなければいいんですけれども、しかしそこには御心を求めるという心が全くなくなってしまうということがよくありました。これでは神様に栄光を期しているということにはこうならないわけです。本当に神様に感謝して神様に全てを返ししたいと思うならば、神様に喜ばれることは何であろうかと引き続きこう求めていくということになるはずなんですね。アブラハムも同じです。神様がこの子を与えてくださったんだと、そのことに対する応答として神様が命じられた通りにイサクという名前をつけて、そして割礼を施したということになります。割礼というのは創世記17章でご一緒に学びました。男の子の性器に傷をつける儀式が割礼というものになります。これはその子が神の民とされているんだと、その印として割礼を施したということでした。私たちで言えばこれは洗礼にあたります。神の民とされていることの印です。つまりアブラハムは8日目に割礼を授けているので、幼児洗礼を施した、幼児洗礼を行ったということになります。私たちの教会の文脈で言えば献事式というものがあります。アブラハムはここで献事式を取り行ったということになると思います。つまりアブラハムは神様が与えてくださったこのイサクという子供は神の民なんだと、神様のものなんだと、そう告白しているわけです。この子にも必ず神様の祝福の約束が実現していくんだと、自分だけで終わるのではなくてこの子供にも約束が実現するんだと、それを信じて彼は割礼を施したということになります。聖書はですね、救いというのはもちろん個人的な応答が必要だと、そのようにはっきりと教えています。それはその通りです。しかし同時に聖書は救い、祝福というものは個人で終わるものだとも教えていないんです。神様の祝福は私たちだけではなくて私たちの子孫にも及んでいく祝福なんだと、そう聖書は教えているんですね。今日は例えとして新約聖書使徒の働き2章の38節から39節をお読みしたいと思います。使徒2章38節、そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。この約束は私たちだけではないんです。その子供たち並びに私たちの周りにいる人々、すべて神様が召してくださる人々に与えられていくんだと聖書は約束しています。私にもまだ信仰を持ってない家族がいるんですけれども、神様は私だけを祝福しようとしているのではないんだと、私の家族にも救いを与えようとしているんだと、そう約束してくださっています。それゆえ私たちは家族のためにいつも祈り続けて、また福音を伝え続けていくことができるということなんです。それでは最後のところです。6節と7節にこういうことが言われています。6節7節、サラは言った。 神は私に笑いをくださいました。これを聞く人も皆私のことで笑うでしょう。また彼女は言った。誰がアブラハムにサラが子に乳を飲ませると告げたでしょうか。ところが私は主人が年老いてから子を産んだのです。子供の質問の最後3番です。イサクという名前の意味は、彼は笑うという意味になります。イサクというのはヘブル語で彼は笑うという意味です。彼とは誰のことでしょうか。つまり誰が笑ったと言っているのでしょうかということですね。誰が笑ったと言われているでしょうか。6節を見ると、6節にこうありました。サラは言った。神は私に笑いをくださいました。つまりこれサラが笑ったと言っています。しかし前の聖書をお持ちの方いらっしゃると思うんですけれども、前の聖書違うんですね。前の聖書は、サラが笑ったんじゃなくて、神は私を笑われました、神様が笑ったんだと前の聖書はこう言うんです。これどちらも、翻訳できるような言葉になっています。で、一体誰が笑ったということなのでしょうか。聖書の中でこの笑うという言葉が初めて使用されたのは創世記17章のことでした。創世記17章の17節および19節にこういう言葉がありました。アブラハムはひれ伏して笑った。そして心の中で言った。100歳の者に子が生まれるだろうか。さらにしても90歳の女が子を産めるだろうか。19節、神は仰せられた。いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。アブラハムが笑ったと言ってますね。アブラハムが笑ったので、そこからこのイサクという名前が生まれてきたということです。アブラハムだけではありません。サラも笑ったと言われています。創世記18章、次の章の12節から14節はこのように言っていました。サラは心の中で笑ってこう言った。年老いてしまったこの私に何の楽しみがあるでしょう。それに主人も年寄りで。主はアブラハムに言われた。なぜサラは笑って、私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年を取っているのにというのか。主にとって不可能なことがあるだろうか。アブラハムも笑いました。サラも笑いました。しかしこれは不信仰の笑いということだったんです。神様何を言っているんですか。現実を見てくださいよと。無理に決まっているじゃないですかという、まあ、いわば冷めた笑いというか冷笑をしたということです。しかしそのアブラハムとサラが本日のところでは全く違う笑い、喜びの笑いができるように神様が変えてくださったということなんです。そして神様もまたアブラハムとサラを見て笑われたのだと思うんです。神様はどうだ見たかと、お前たちは私の約束を笑ったけれども私はそれを実現したのだと。神様は二人に対して高らかに笑われたのではないでしょうか。神様の御業によってアブラハムとサラも本当に笑うことができた。そして周りの人々も笑うことができた。みんなが笑うことができるようになったということではないかと思うんです。私たちはどうでしょうか。御言葉を聞いたときに、これはアブラハムとサラの場合であって自分には関係ないことだと、 いわば冷めた笑いをしてしまうでしょうか。それとも神様が望んでおられる通りにこの御言葉をそのまま信じて約束をそのまま受け取っていく、そういうものとなることができるでしょうか。もちろん私たちには厳しい現実というものがあります。現実をきちんと見るということはすごく大事なことです。現実に向き合わない信仰というのは、なんというか浮き足立った信仰というか地に足のつかない信仰になってしまいます。仕事をしていても身が入らないとか、家庭のことを顧みることができないとか、そういう信仰になってしまいます。しかし大事なことは現実に支配されてしまわないということです。現実に支配されてしまわないということ、現実の壁に支配されていくと、私たちは神様の約束が信じられない、神様の約束を受け取ることができないものとなってしまうからです。ちょうど今日の朝、御言葉の光を使っている方は詩篇の81篇を読んだと思うんですね。詩篇の81篇にこういう御言葉がありました。お読みしますのでお聞きになってください。詩篇81篇13節、ああただ私の民が私に聞き従い、イスラエルが私の道を歩んでいたなら、私は直ちに彼らの敵を征服し、彼らに逆らう者に手を下したのに。イスラエルが私に従ってきたなら敵を征服して、彼らに逆らう者に手を下したのに。十節にはこういう言葉もありました。あなたの口を大きく開けよ、私がそれを満たそうと。神様は祝福を用意しておられた。しかし民が神様に信頼しないので、これをすることができなかったんだと神様は言っておられました。アブラハムとサラは確かに25年かかりましたけれども、最後には神様の約束を本当に信じて心から笑うことができるものになっていきました。私たちも同じです。神様は祝福すると約束してくださっていますので、それを信じて、たとえ今は笑うことができないような状況にあるとしても、やがては心から笑うことができるものへと変えていただきたいと思うんです。今週の御言葉はヘブル人への手紙11章13節を選びました。お読みいたします。ヘブル人への手紙11章13節、アブラハムはすでにその年を過ぎた身であり、サラ自身も不妊の女であったのに、信仰によって子を設ける力を得ました。彼が約束してくださった方を真実な方と考えたからです。神様は私たちに対しても必ず祝福すると、そしてあなたの家族も必ず祝福するんだと約束してくださっています。この約束は変わることがないと、必ず実現するんだと聖書は教えていますので、私たちはそれを信じて今自分にできること、与えられている役割を果たしていきたいと思います。最後に25年前ですね、ここで初めての礼拝が行われたのが2000年の4月2日でした、というか私は知らないんですけど、だったようです。その時にどういう約束が語られていたのかなと思って調べてみました。2000年4月2日の礼拝でマギンティ先生がヨハネの福音書13章からこの御言葉を取り継いでおられました。ヨハネ13章34節35節、イエス様の言葉です。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになりますと、この御言葉が語られました。とてもライトハウスらしい約束だなと私は思いました。私たちが互いに愛し合って祈り合って助け合っていくとき、その結果としてすべての人にイエス様が明かしされていく、すべての人に救いが広げられていくんだとイエス様は約束してくださっています。イエス様がこの御言葉を語られたのはいつでしょうか。これは最後の晩餐の席で語られた言葉です。イエス様はこの約束を語った後に、これができるように、つまり私たちの罪の問題を解決するために十字架へと向かっていかれました。イエス様の十字架によって私たちはこのことができるようにされるのだということです。もちろんお互いに愛するのが難しいなと感じることがあると思います。そういう時にはイエス様のこの約束を思い出して、このためにイエス様は十字架を耐え忍んでくださったんだと、そのことを覚えて必ず愛し合うことができるようになる、必ずイエス様の救いが広がっていくんだと、そう信じてご一緒に歩んでいきたいと思います。ご一緒に神様の用意しておられる祝福を受け取っていく、そのようなものになっていきましょう。それではお祈りをして終わりにいたします。父なる神様、アブラハムとサラは25年かかりましたけれども、神様の約束はその通りに実現したということを今日見ました。私たちも御言葉によって約束されていることが必ずその通りになるんだと素直に信じて、あなたがご用意しておられる祝福、ご計画を受け取っていくことができますように。現実に支配されると神様のご計画とは反対の方に向かってしまうことになりますので、これからも約束の御言葉を語り続けてくださって、私たちがそれを聞き続けて進むべき道を進んでいくことができるようにお願いいたします。今日の御言葉に感謝してイエス様の御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。